先週私たちは MJCF20 周年を共にお祝いしましたね。創立当時の牧師である吉木先生にお会いし、メッセージをしていただけたこと、また他の多くのゲストにも参加していただいたのは素晴らしい恵みでした。20周年記念のビデオメッセージを集まり次第、まとめてウェブサイトに載せることにしていますね。私はこの教会で過ごした何年かを振り返ってみるとき、さまざまな変化や経験が思い出されます。セント・ヘレンズ・アングリカン・チャーチのホールから、リビング・ホープ・クリスチャン・フェローシップの現在の場所に移動しました。大切な役割を負っているいろいろな方々が奉仕してくださり、ある人たちは日本に帰って行かれました。吉木先生の帰国された後には、朝先生、パク先生、杉本先生など、さまざまなリーダーによってサポートを受けてきました。ところで、私たちの教会には、おもてなしの賜物があると思いますね。たとえ、ちょっと変わっているお客様が来られた時でさえ、受け入れる雰囲気が感じられます。そして教会はたくさんの子供たちに恵まれてきました。もちろん私たちには成長する必要のある分野がありますし、成長し続ける必要があると信じています。祈りについて、またますます聖書を理解することに成長していきたいですね。そしてキリストとの関係は成長し続けることができる、と確信を持つことができるので、私たちが受ける祝福を周りの人々とより自然に分かち合うことができるのです。教会として私たちはどのように自分たちを見ているでしょうか。ちょっと待って、誰かが。入りますね。大丈夫ですか？ちょっと待って、新しい人が参加しました。はい。大丈夫ですね。
いや、先生、電話でコネクトしたかったんです。画面が風のために消えちゃうもんですから、Wi-Fi が。ごめんなさい。
ああ、大丈夫ですか。はい。
何回も中断しちゃって聞こえなくなっちゃうんで。
おお。
電話でチャレンジしようと思ったんですけど、いいです。今つながりましたから、またいいです。すみません。
今大丈夫ですか。
大丈夫です。はい。
大丈夫ですか。はい。OK。じゃあ、教会として私たちはどのように自分たちを見ているでしょうか。私たちの信仰は生きていますか。それとも眠っているでしょうか。小さくて取るに足らない教会だと感じますか？私たちは悔い改めて変化する必要があるでしょうか？今日私たちはイエス・キリストから7つの異なる教会への7つの手紙のうちの最後の3つの手紙について続けて見ていきます。それぞれの手紙には私たちにも当てはまる言葉が含まれていますね。これらの手紙の中からいくつかに注目して詳しく見てみましょう。それぞれの手紙は、耳のある者は御霊が教会に言われることを聞きなさいという言葉で締めくくられていますね。私たちは御霊、つまり聖霊に耳を傾ける方法をもっと学ぶ必要があります。聞くには努力が必要ですね。そして今の時代に生きる私たちにとってそれは最大の課題の一つでしょう。ペースの速いメディア、インターネット、テレビの影響で私たちの注意力は散漫しています。たとえ時間をかけて顔と顔を合わせて会話する場合においても、 集中して耳を傾けて聞くことは簡単ではありません。相手が話し終える前に自分の答えを準備し始めてしまう始末ですね。今日私たちの教会に対して御霊は何と言っておられるでしょうか。サルデス、フィラデルフィア、ラオディキアの教会の場合、手紙は肯定的な褒める言葉と批判的なチャレンジの両方が含まれています。他の手紙同様、それぞれの手紙はキリストのご人格を反映する別々のタイトルで始まっています。まずサルデスの教会へ宛てられた手紙では、キリストは神の七つの霊と七つの星を持っておられます。それは地上における神の統治の完全性と教会の完全性を表します。まあ、七という番号は完全の意味ですね。サルデスの人はすべての良い行いで認められているようですが、残念なことに彼らは霊的にはほとんど死んでいるということです。というのですね。彼らの行いはただ表面的に忠実であると指摘されています。キリストは彼らに目を覚ましなさいとチャレンジしているのです。元気を出してキリストと共に歩き続けるのではなく、まるで眠りに落ちているかのようです。危険となるのは、キリストが予期しない時に再び戻ってこられ、準備ができていなかったと気づくことです。サルデスの人には、彼らが聞いたメッセージを思い出し、悔い改め、自分のやり方を変え、再びキリストに従うために、神の御霊の助けが必要です。ここに約束されているのは、彼らの信仰に忠実であるならば、例えば困難な時でさえ、キリストは彼らに真実で言ってくださる。彼らをサポートするということですね。続いて、フィラデルフィアの教会への手紙では、キリストは聖なる方、そして真実な方であり、ダビデの鍵を持っているお方です。神のように、キリストは私たちとは性別されています。キリストは聖であられ、また真実なお方、つまり本物であり、神の誠の啓示であられます。ダビデの鍵を持つとは、キリストの権威を象徴しています。キリストは鍵を持つお方で、神の国への入り口を支配しておられます。フィラデルフィアの教会は全ての教会の中で最も称賛を受けていて、批判を受けていません。彼らは力はほとんどないと思っていましたが、キリストは彼らの前に開かれた扉があると告げています。その忠実さのゆえに彼らには神の使命を広める機会があります。私はここに小さなグループである MJCF を思わされます。同じように私たちは小さく、力はほとんどないと感じることがよくあります。私たちに何ができるでしょうと考えるかもしれません。人数は少ないですし、お金も あまりありません。けれども、私たちの神がどんなに大きいか考えたことがあるでしょうか。宇宙を創造された神ご自身が私たちを導いておられるのです。私たちが忠実であるならば、私たちを通して働かれる神に何がおできになるかを想像してみてください。私たちには準備ができているでしょうか。 私たちはキリストが開かれたドアを通って一歩を踏み出す準備ができているでしょうか。それはリスクを負うことを意味します。それは道への信仰の一歩を踏むとき、イエスに信頼することを意味します。それは神が私たちを導き、神が私たちの祈りに耳を傾けてくださり、間違った時でも私たちを正してくださると信頼することを意味します。フィラデルフィアの教会は忠実だったので、キリストは彼らが裁き、または苦難の時から守られると言われます。これは世の終わりに関係していると考える人もいるかもしれません。が、おそらく、キリストがすべての教会がその当時直面していた困難な時代と迫害を通して、彼らを助けてくださることを、彼らを助けてくださることを意味していますね。キリストは征服するものは神の神殿、神を住まわれる場所 の柱になると言っています。神様と人が共に生きる教会のイメージです。私たちが他の手紙から見てきたように、ここで征服するという意味は、おそらく悪者を暴力的に倒すことを意味するものではありません。黙示録に沿ってテーマを考えるとき、それは苦しみの間、忍耐強くあることを通して悪を征服することを意味しますね。試練に耐える者は、神の御名と神の都、新しいキリストの名前を受け取る。つまり、彼らは神と神の国に属し、キリストの勝利を分かち合おうというのです。最後に、ラオディキアの教会に送られた七つの手紙の最後を見ましょう。ここにもっと時間をかけたいと思います。もうちょっと時間をかけたいと思います。アーメンである方、忠実で真実の証人、神に作られたものの根源であるお方はキリストですね。キリストは確かであって、信頼できるお方、そしてすべての創造の源です。キリストの彼らへのメッセージは挑戦的です。ラオディキアの教会は残念ながらキリストからの称賛を受けられない唯一の教会です。彼らの信仰は冷たくもなく熱くもなく生ぬるくて、キリストは彼らを吐き出す準備ができていると言われます。吐き出すとは、厳しい言葉ですが、実際の言語で見ると、さらに強い応答の意味があります。ラオディキアの人々が冷たくも熱くもないという意味は、神とローマ皇帝の両方を崇拝することで迫害を避け、中立の立場を取っていたと思われますね。なんか妥協する感じですね。私たちは自分の信仰の中でどこか自己満足になっていること、あるいは中途半端になっているところはないでしょうか。私にとって時々信仰の一歩を踏み出して前に進むことはチャレンジだと感じています。安全にプレイするようにして、不快感を与える可能性のあるものに近づかないようにしがちです。けれども、私たちはしばしば課題に直面するように求められます。その場所で、 神が私たちをどのように取り扱われるかを学ぶのですね。ラオディキアはビジネスのセンターとして知られていました。裕福な都市で、衣類やカーペット用の黒いウールが、その黒いウールの生産で有名でした。多くのお洋服が安く大量生産されていました。ラオディキアにはまた医療センターや学校が近くにあり、特別な種類のアイパウダーで有名だったという人もいます。まあどういうパウダーが詳しくわからないけれども、そういうふうに有名だったそうです。キリストはラオディキアの人が金持ちで何も必要ないと自分では思っているが、実際には惨めで、哀れで、貧しく、盲目で、裸のものであると言っています。また彼らは霊的に貧しいので、霊的に豊かになるために、主から金を買おうことを勧められています。そして霊的に裸なので、白い衣を着ることによって霊的に清められ、キリストとの最後の宴会のために適切な服を着るように勧められています。その白い衣。そして有名なアイパウダーを製造した彼らは全く盲目なので、キリストから目薬を買って塗り、真に物事を見て理解するようにと言われています。キリストはそれからラオディキアの人にこう語っています。私は愛する者を叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。神から許された試練と苦難は人々を非難することを目的としたものではなく、正すためのものです。神は私たちをとても愛しておられるので、私たちが変わるために不健康な、状況のまま進み続けることを許されません。私は時々快適な状況に慣れてしまった自分に気づかされます。私には立ち止まって、悔い改め、変化が必要な時があります。神が時々痛みを与えてくださらなかったら、私はおそらく不健康な習慣を続けているでしょう。私たちが成長するのは多くの場合、困難を通してですね。この手紙の終わり近くで、キリストが言われている有名な箇所があります。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これはまだキリストを知らない人たちに対し、心の扉を開いて、キリストを受け入れるようにしばしば使われる箇所ですね。確かにすべての人がキリストを受け入れるのを待っておられるのですが、この手紙は特にラオディキア教会の信者に送られています。面白いことに、教会はキリストのものであるにもかかわらず、キリストが外に立って扉を叩いて入れてくれるように頼んでいるのですね。 ラオディキアの人の信仰は生ぬるくなってしまったので、悔い改めてキリストに立ち返るように進められています。彼らはキリストへの情熱を失い、代わりに彼らの富に依存し始めました。それが信者であれ、キリストはまだ受け入れていない人であれ、イエス・キリストは私たちの戸を叩く人です。私たちは真実、平和、喜びを見つけるためには一生懸命努力する必要があると簡単に思ってしまいます。天国に行くには神に到達するために一生懸命働かなければならないと思うかもしれません。しかし、それは実際には逆です。イエスが私たちに近づくために一生懸命働いてくださるお方です。実際、キリストはすでに私たちの罪のために十字架にかかられ、私たちと神との間のギャップを埋める働きをしてくださいました。私たちは完全ではなく、神は完全なお方なので、罪はそのギャップを作りました。罪人と神を、罪人と神は混ざり合うことはできませんが、神がイエス・キリストをこのように使わされたので、私たちは罪を許され、神の臨在の中で生きることができ、平和、愛、そして喜びを味わうことができます。神は私たちがこの良い知らせを分かち合うことを望んでおられます。神は私たちがキリストを通してより深い関係に成長することを望んでおられます。私たちが自分勝手な道に進んでいったために、キリストを置き去りにしてしまい、戸の外に立っておられるのに、私たちがいつも気づくとは限りませんね。そしてキリストは私たちの心の扉を叩いておられます。ドアを開けば一緒に食事をして、交わりを持つことができます。天国での最後の宴会を象徴するより深い関係を築くことができます。キリストはあなたの心の扉をノックしていますか？私たちへのキリストの愛は、キリストがご自分を決して強制されないことに示されています。これは対照的に、私は許可なく他の人の家に侵入して家を掃除したとして逮捕された女性についてのニュース記事を読みました。その女性は掃除の妖精と名付けられました。しかし掃除の後で所有者に75ドルを請求するメモを残したのです。彼女は良いことをしているのだと述べましたが、住宅所有者や警察にとっては侵入者とみなされました。たとえそれが良いことであったとしても、それが私たちに強制された場合、それは行為のようには感じられませんね。神は私たちにキリストの恵みを与えてくださいましたが、今与えてくださいますが、それは私たちに強制されていません。キリストは叩いておられます。私たちがドアを開ける必要があります。キリストは招き入れてほしいと思われていますが、私たちは本当にキリストとの交わりを望んでいるでしょうか。あらゆるところでチャレンジを受けることになるでしょう。 皆さんはいつキリストのかすかな細い声を聞いたでしょうか。今日キリストとどれだけの交わりを持ったでしょうか。どこで機会を逃したでしょうか。祈りましょう。Let's pray. 愛なる神様、私たちの信仰もまたサルデスの教会のように生き生きとしていない時があることを告白します。聖霊が私たちを揺り起こしてくださいますから感謝します。私たちは小さくて大したことができないのではとフィラデルフィアの教会のように感じてしまいます。あなたの力は私たちを通し想像をはるかに超えて働いてくださることを感謝します。時々私たちは信仰にしっかりと立つ代わりに妥協した快適な道を選ぼうとしています。自分では大丈夫と思っていますが、いつも大丈夫なわけではありません。あなたが私たちを探し求めて心の扉を叩いてくださること、そして私たちがさまようときでさえ私たちとの交わりを新たにしてくださる準備があることに感謝します。私たちに聞く耳を与えてください。そうして悔い改める必要のある部分に気づかされ、扉を開けてあなたを受け入れることができますように、私たちをどうかあなたの愛で満たしてください。主なるキリストの御名によって祈ります。アーメン。